次のところに行きたいと思います。すごく有名な話なので、このおしどりはよくご存知かもしれません。これも短いのでですね、ここで一緒に読みながら確認していきたいと思います。で、佐野さんはこのディプロマシーの後このおしどりを選ばれています。で、その佐野さんが選んでるからっていう意味ではないんですけど、今言ったようにこれ女の怨念の話であり、動物の怨念の話であり、今日来るまで皆さん何の話だか分かんないという人もいると思うので、ここで一緒に見ていきましょう。で、先に言っときますと、おしどりっていうタイトルですけれども、英語の方をご覧ください。あの、英語の方は実はいきなりおしどりっていう風に日本語がローマ字で書かれています。で、これもあの今年1年お話ししてきたおさらいになるんですけど、版は英語で書きましたよね。日本語できなかったので、それから日本で発表したわけじゃないですよね。アメリカで、日本のこととか版を読みたいっていう読者たち、英語しかわからない読者たち、日本にも来たことないような読者たちに向けて、お話を書きました。だから読者、その版が対象とした読者から見ると、いきなりおしどりって書いて始まっても、一体これ何のことなのか全くわからない。日本人の私たちが見ると、あ、おしどりねって言ってすぐわかる。で、おしどりっていうのは夫婦で仲良くしててとかわかる。でも、なんかおしどり夫婦仲良くないらしいですね。あの、一回その時に繁殖する時は仲いいけど、子供育てるあたりでオスどっか行っちゃって、翌年は全然また別のペア作るらしいので、なんか実は違うらしいっていう話もあるんですけど、まあ、そこ置いときまして、猿翁のちぎりとかいろんなことを言いますので、日本人にとっておしどりって言われたら、おしどり夫婦のおしどりだなってすぐ分かるんですが、何も分からない方がこれをパッと見る。で、その時にですね、タイトルのおしどりは全く分かんないです、最初見た時で。途中のですね、6行目ぐらいでおしどりが出たところに中がついています。で、そこにカッコマンダリンダックって書いてあるんですけど、マンダリンダックって言われるとそうなのって思いますけど、まあ確かにそうなんですけど、英語で言うと。で、下に中がついていますね。 From ancient time in the far east these birds have been regarded as emblem of conjugal affection。 極東では古い昔からですね、これらの鳥、おしどりという鳥は、コンジュガルアフェクション、夫婦の、愛情の象徴であるというふうに見なされてきたというふうに書いてあります。で、この中を見て初めてですね、あの、元々の読者は、あ、おしどりってそういうものなのかっていうことが分かる。まあ、日本人の場合、おしどりって言われたらもうタイトルからしてすぐ分かるような気がします。で、これはですね、これも平川先生の役で、あの、持ってまいりましたので、ちょっと日本語から見てみましょう。あの、陸奥国の田村の郷に高遣いで漁師の孫女という者がいた。ある日狩りに出たが、獲物が全く見つからなかった。しかし帰り道に赤沼というところに差し掛かると、渡ろうとした川に一つ貝のおしどりが泳いでいる。おしどりを殺すのは良くない。だが村長はたまたまひどく腹が空いていたので、そのつがいに向かって矢を放った。矢は踊りを貫いた。メドリは向こう岸のマコモの陰に隠れて姿を消した。村長は殺した鳥を持ち帰り調理した。その夜、村長は物寂しい夢を見た。美しい女が部屋に入ってき、枕元に立って泣き始めた。いかにも辛そうに泣くので、村長は聞いていて胸がかきむしられるような思いがした。女はこう訴えた。なぜ、ああ、なぜあの人を殺したのです。あの人に何の罪があったというのです。赤沼で私たちは一緒にとても幸せでした。それなのにあなたはあの人を殺した。一体あの人があなたをどんなひどい目に遭わせたというのですか。あなたはご自分が何をしたか本当に分かっておいでですか。どんなむごい、どんなひどいことをしでかしたか分かっておいでですか。あなたはこの私まで殺しました。私は夫なしでは生きながらえることはできません。このことを申しにここへ参りました。それからまた声を上げて激しく泣いた。その声は聞く漁師の心の髄を突き刺した。女は泣きじゃくりながら次の歌を詠んだ。ひくるれば誘いし者を赤沼のマコモ隠れの一人寝ぞうき。夕方になると私は一緒に帰ろうとあの方を誘いしたものです。今は赤沼のマコモの陰で一人寝をする。ああ、その辛さ、惨めさは言いようもありません。この歌を唱えると女はきつい声で言った。あなたは何をなさったか自分でもわからない。そう、わからないのです。しかし明日赤沼へ行けばお分かりになりましょう。きっとお分かりになりましょう。そう言うと痛ましげに泣いて女は消え去った。翌朝目を覚ました時、この夢は村長の脳裏に鮮やかに残っていた。それでただならぬ胸騒ぎを覚えた。しかし明日赤沼へ行けばお分かりになりましょう。きっとお分かりになりましょうと という言葉はまだ耳の奥に響いていた。すぐそこへ行こうと心に決めた。夢が単なる夢か、それともそれ以上の何かであるか、わかるはずだと思ったのである。それで赤沼へ行った。川岸まで来てみると、メスのおしどりがただ一人泳いでいる。と同時に、向こうも村長に気がついた。だが逃げるどころか、メスどりはまっすぐに男めがけて泳いでくる。奇妙なじっと座った目つきで男を見つめたままである。と突然、メスどりは己のくちばしで我と我が腹を引き裂いたかと見る間に、漁師の目の前で死んだ。村長は頭を剃って、そうになった。という話です。これも佐野さんが読むとですね、すごい怖い感じで、特にあの女性が夢に出てきて、どうしてっていうふうに迫ってくるところがとても怖かったんですけれども、これについてはあのご存知だと思いますけれども、元の話がございます。古今著文集の中に、同じような話がありまして、でそこから現代元の話は取ったっていうことはすでに分かっていますけれども、細かいところがいろいろ違っているところとかがあるんですけれども、今日はちょっとその原点探しではないところでもう一度この話について考えていきたいと思います。おしどりのつがいのうちのですね、オスが殺されて、でメスが化けて出てくると、化けて出てくるって人間の姿になって出てくる。であのオスを殺してしまったことを責めて人間の言葉で話すわけですね。でもう一展開ありまして、翌日赤沼に行ってみると、そこにおしどりのメスがいて、そのメスが自分の目の前で自殺するわけですね。男をめがけて泳いできて、でじっと座った目つきで男を見つめて、でメンドリがメスドリが自分のくちばしで腹を引き裂いて漁師の目の前で死ぬ。でこれは明らかに動物って自殺しないものなので、あの不思議な話ということになってるんですが、実はこの辺りは藩の創作です。あの元の原話にはありません。翌日気になって赤沼に行ってみてっていうあたりからが全くないです。なので作った話っていうことになるわけなんですけれども、まあ、元の原話はある。であのこれもですね、今年お話しした中でのおさらいになるんですが、あの大体がですね、元は古今著文集だとかいうふうに原話が分かるとそこで安心してしまうことが多いんです。で藩の話は災害だから元の話があって、それをもう一度あの噛み砕いて英語にしたんだねっていうふうにして、それで終わりになることが多いんですが、これもですね、実はね、そのちょっとずつ違うところとか、元の話にはないけれども藩が加えてるところとかいうのが結構大事なので、そこを細かく調べていくっていうのは、まあ、ある意味研究者のやるべきことですから、研究っていう作業の中でやっていく必要のあることなんですけれども、まあ、そういうのが分かった成果の中からいろいろこちらがお話をしてっていうこともあると思います。でちょっとこれは短いので英語の方を見てみましょうね。あの少しだけさっき の, あのおしどりの話のとこ、最初のところとかだけちょっと見ましょうか。There was a falcon and hunter named 村長。鷹匠って言ってますけど、鷹使いで漁師のって、ファルコナーとハンターって書いてあるので、これはもちろん英語でもそういう職業がありますから見てわかります。 Who lived in the district called Tamuranogo of the province of Mutsu. One day he went out hunting and couldn't find any game.あの獲物が見つからなかったと。 But on his way home at the place called Akanuma, he perceived a pair of oshidori, mandarinda, swimming together in a river that he was about to cross. To kill oshidori is not good, but Sonjo happened to be very hungry and he shot at the pair. この辺があの殺す理由がえらいあっさりしてると思いませんか。お腹が空いてたので撃ってしまったって書いてあるんですね。そのぐらいの理由で撃っていいのかって、一応ね聖書はいかんっていうことは書いてあるけれども、ちょっとこの動機が割と簡単なことで殺してしまって、もちろん村長は漁師ですから、あの聖書をするのが仕事ですから、まあそういうことにあんまり気にしてなかったということもあるかもしれません。 To kill Oshidori, his arrows pierced the male. オスに当たったんですね。 The female escaped into the rushes of the farther shoreAnd disappeared. Sonjo took the dead bird home and cooked it. すごく簡単です。Sonjo は死んだ鳥を家に持って帰ってそれを調理したって書いてありますね。この辺もちょっと実は原作と違うんですけれども、 That night he dreamt a dreamy dream, a dreary dream. で夢を見たと。 It seemed to him that a beautiful woman. ここねちょっとチェックしておきましょう。線でも引いといてください。夢の中に美しい女が現れて、と beautiful woman って言ってます。でハンの作品の中に beautiful woman はいっぱい出てくるんですけれども、 どういうふうにビューティフルなのかってあんまり説明がないんですよね、でまあ出てきます、けれどもまあ強調して何かあるのかもしれません。 came into his room ですね and stood by his pillow and began to weep so bitterly did she weep that Sanjo felt as if his heart were being torn out while he listened and the woman cried to him why oh why did you kill him。ここからがあのなぜあの人を殺したのですっていうところですけれども、この言葉のところもちょっと注意してみましょう。なぜかというとですね、英語の文章ではあの男言葉と女言葉っていうのが基本的にないので、あのもっと中性的な表現になってますよね。翻訳にするとやっぱりどうしてもあの女の言葉として、訳してありますから女性っぽくなるんですけれども、そこが英語で感じる感じはちょっと違うっていうところも一緒に味わってみたいと思います。Why? Oh, why did you kill him? まあ、ある意味三分的だなって思われるかもしれないですけれども、ものすごくシンプルで、シンプルであるだけにあのすぐに分かって逆に刺さってくる表現かもしれません。 Of what wrong was he guilty?彼がいかなるあのギルティだった罪があったというのでしょうかって言って、もうこれ完全にあの人間の言葉ですよね。アタカヌマ we were so happy together. アカヌマで私たちはあんな幸せだったんです。And you killed him. What harm did he ever do you? Do you even know what you have done? Oh, do you know what a cruel, what a wicked thing you have done? Me too, you have killed. For I will not live without my husband. Only to tell you this I came.私の夫なしには私は生きられませんっていうふうに言ってますから、ここでまあ相手が女だということは分かるんですけれども、しかし英語では男女の違いがあまりはっきり分かりません、そしてその後にこのことを言うためだけに私は来ましたと言っています。 Then again she wept around、so bitterly that the voice of her crying burst into the marrow of the listener's bones and she sobbed out the words of this poem。でこの歌を歌ったことになっています。そして、この歌の部分もですね、見比べていただくと分かるかと思うんですが、ハンの場合には先に、日本語をそのまま音で写したものを出しています。これ、英語しか分からない読者にとってはひくるればとか見ても意味はまず分からないはずなんですけど、まず音を出しているっていうところがちょっと大事なところです。でその後に意味を付け加えて中でつけていきます。あの鍵括弧のついている At the coming of twilight っていうところからですね。 I invited him to return with me I now to sleep alone in the shadow of the rushes of Akanuma what misery unspeakable というふうに言っています。あ、ちなみにこれも今年のおさらいになります。今日はお話の中に時々おさらいが入るんでですが、実はハンの時代っていうのはまだローマ字というものが確立されていませんでしたよね。ヘボン式ローマ字っていうのが確立されていくのはもっと後のことなので、実はハンがこういう時に字を書いている時にはまだ共通の認識としてのローマ字というものがありませんでした。でもハンは日本語の音を写す時に、まあ、英語のアルファベットを使って写しているので、発音した通りに書くとこういう風っていう風に書いています。でこのやり方をハンは、もちろんこのおしどりの中でも使ってますが、さまざまなあの徘徊俳句、ハン自身はホックと呼んでますけれども、それを紹介する時にも同じやり方をしていますよね。つまりですね、ハンがあのそれらの言葉の音がどれほど大事かっていうことを認識していたことになります。赤沼の歌をちょっと見ていただくと、ひくるればっていう、例えばくるればのとことかご覧ください。ひくるればのくるればの上にピョンってついてますよね。アクサンテギュですけども、これフランス語の記号ですよね。でフランス語ではあの E の上に何もついてなかったらこれは絵と読めないんです。だからもしここにこれがついてないとくるるばって言って絵って読めないんですね。でこれがついてることによって絵と読めます。でハンはですね、日本語を写すときにこのフランス語の書き方を使ってるんですね。小さなことですけど、これ誰でもこう書くわけじゃないですよ。ハンが自分で日本語の音を写すために工夫して使った言葉です。それから誘えしものをのところで2個点がついてますね。ピョンピョンってフランス語でトレマって言うんですけども、 E の上に今回これがついてます。でこれは絵って読むっていう記号なんですけども、でもあのフランス語をご存じない方はあの別にこれで絵って読むんだったらいつもこの点つけときゃいいじゃないかと。これなんで違う記号つけてるのかって思われる方がいると思うんです。これ約束事があるんです。フランス語の約束で、フランス語でこの字ってね母音なんですけども、とても弱い母音なんです。だから 実は単独で出てきた時にはまず発音しないんです。えって言わないんです、でもこの弱い母音にですね、なんか記号がついてたら、なんか記号っていうのは実はいろんなのがつく可能性があるんです。要するにあるんです、フランス語の場合で。なんか記号がついてたら必ず絵と読みますって覚えておけばいいんです。難しい発音記号とか覚えなくていいです。ついてたら絵と読むっていう約束だけ覚えてると結構フランス語読めちゃうんで OK なんですけども、というわけで実はあるんですが、この、 トレマって呼びますが、これのこと、このトレマにはまた理由があります。さっきのこれですね、クルレバの絵ですね。これはアクサン、テギューと言います。アクサンテギューと言います。でついでに言うと、もう関係ないので置いときますけど、アクサンブラーブ、これアクサンシルコンフレックスって言います。大体の学生は覚えられないので、アクサンシルコンフレックスって言うんだなっていうぐらい覚えておいていただければ結構ですが、アクサンじゃなかったトレマには約束がありまして、実はトレマがもしついてないとこういう字になりますね。でフランス語でね、実は母音が2個発音するっていうことなくって、これで一つの音として発音します。本当はねこれね、フランス語の場合これ母字って言ってくっついた字なんですけども、えっていう一つの音の母音になるんです。でもここにトレマがついてると、ここで分けて別々に発音しますっていう印になります。だからおえと読むっていうことになります。例えば皆さんもう過ぎちゃいましたけど、フランス語でクリスマスのことをノエルと言います。これノエルっていうのも結局ここに点々ついてるんですね。だから分けて読みますってことで、おえと読みますからノエルになるっていうことです。これクリスマスのことです。ということは頭のいい方気がついたと思いますけど、点々は母音が2個つながった時に、ついていて、しかも後ろについている、前に行くことはないということになります。なぜかというと前のと切って読みますよっていう意味だから。他にもいろいろありますけど、まあちょっと置いときまして、これもだからフランス語の発音の仕組みをハンがよく知っていたからこういう書き方をしているということになります。じゃあ英語圏の読者はこれ分かってたかっていうと、大半の読者は多分分かってなかったと思います。なんかハンが変な記号をつけてるね。でインテリの人は、ああそうかそうか、これフランス語の読み方すればいいんだな、この記号ついてるからなっていうことが、多分フランス語は分かるインテリの方は分かったと思います。じゃあアメリカで当時読んでる方でどのぐらいフランス語分かったかっていうことなんですけれども、イギリスはですね、つまり旧ヨーロッパ旧大陸の方ではフランス語ができるっていうのは当時のインテリの素養として当然のことだったので、イギリス、イングランドとかイギリスとかで、ブルジョワのちゃんとした教育を受けた人だったら、まあ班もそうですけど中学校とか高校でフランス語勉強してるはずなので分かったと思います。でもアメリカに渡った人たちの間で、字が読める人の間でどのぐらい読めたかっていうのはちょっとわからないですね。だからなんかハン先生すごい偉い人なので、なんかフランス語の記号を使ってるけどこれ読み方ちょっとわかんないみたいな感じだった人が結構いたかもしれない。あるいはちょっと物の分かってる人に聞いて、これはねこれえって読むんだよって言われて、あそうかって言ってえって読んだみたいな、そんな感じかもしれません。でハンはこのやり方を自分で編み出してるわけなんですけれども、まあ後にハンの亡くなってからですか、ヘボン式ローマ字っていうのができて、その時にはこういうものは全然採用されなかった。でまあ別にハンが提案したわけじゃないけれども、ハン自身は音を聞く必要があって、で音をやっぱり読者に伝えたいと思ったからこういう書き方を、採用したと思われます。小さなことなんですけれども、知ってると知ってないとでは全然違うので、でこれ知ってれば高校の時にえって読むんだなっていうことが、まあ、はっきり分かること。ちなみにもう一個ちょっと脱線になりますけれども、ハンがこういう音を大事に思って、でハン日本語分かんなかったんですよね。っていうか、まあ簡単な日常会話とか奥さんと話をするとか、子供と話をするとか、そのぐらいのことはできますけれども、文学作品を書いたりとかそういうことはできなかったはずです。でも日本の詩とか俳句の音はすごく大事だと思ったから、こういうふうに音でまず説明して、日本語読めない人で日本語も分かんない人でもまず音から入れたいと思ったからこう書いてますね。でこのやり方はどこから来てるかっていうと、実は日本に来る前のマルティニック体験から来ていると思われます。ハンは日本に1890年に来てますよね。でも実は日本に来る直前の2年間マルティニックというところで暮らしていました。日本に来る直前は1889年8年ぐらいはニューヨークを中心にしていて、でその前ですね、1887、8ぐらいのところをマルティニークにいました。 まあ、これも2020年の私の課題なので、でマルティニックっていうのは別名仏領西インドと呼んでいて、まあ、仏領西インドの2年間っていうエッセイ集書いてますから、それで有名なように仏領西インドのマルティニックっていうところにいました。で去年になりますか、もう12月のシンポジウムの時にもお話したんだけれども、このマルティニックっていうのは今でもフランスの国です。仏領って言ってますけど、フランスの海外圏、海外領土って言って、公用語はフランス語ですよね。フランス国籍を持ってるので、マルティニックの人はフランスのパスポートを持ってるっていうことになりますけれども、場所から言うとアメリカ大陸の北米大陸と南米大陸のまあ、間っていうかだいぶ南の方ですけれども、そこになります。で、日本に来る前にハンは2年間このマルティニークに暮らして、でここでマルティニークに伝わる民話とか歌の聞き書きを行ってるんですね、調査を行っています。で取材を行っています。でこれ非常に重要で貴重な資料なんですけれども、なんで貴重かっていうと、このマルティニークの人たちっていうのは、まあ、日本でも普通ちょっと田舎の方の島とか行って語り伝えられてるものって、まあ、ユーカラとかそうですけど、アイヌの字に残しませんよね。みんな語ってる物語ですよね。で歌も歌ってる物語であって、それを歌詞を書き写してとかやりだすのはもっともっとずっと後、明治時代になってからですよね。だから民間の間で語られていた物語っていうのがたくさんあったわけです。で特にですね、今みたいにインターネットやテレビがあるわけじゃないので、マルティニークの人々にとって、でまあ当時まだ今より150年ぐらい前ですから、まあ、字が読めない人っていうのもすごく多かったので、お話の大好きな民族なんですけど、お話は必ずですね、村の長老とか話の上手な人が広場でみんな集まってきて、その人の話を聞くっていう風にやってたはずなんです。まあ日本においてもそうだったのかもしれないんですけども、でマルティニークの言葉っていうのは、先ほど言ったようにフランス領の、まあ、いわゆる植民地だったので、公用語的なものはフランス語ですが、人々が話したり暮らしたりしている言葉は、そのフランス語から派生していったクレオール語って言われる言葉です。でこのクレオールっていう言葉も、まあ、こうおさらいになりますけれども、ついでに言っときますと、大事な概念なので覚えておいていただければと思うんですが、フレンチクレオールとかスパニッシュクレオールとかいくつか種類があるんですけれども、現地の言葉にフランス語、まあ、支配者の植民地支配者の言葉が混ざっていってできた言葉でフレンチクレオールって言われます。マルティニークの場合には現地の言葉の他に、実はそこに人種自体もすごい混ざってるんですよね。現地にもともと住んでた人とフランスの植民者と、それからもちろん英語圏の植民者も入ってくるし、さらにアフリカから奴隷貿易で連れられてきたアフリカの部族から連れられてきた人たちっていうのもいるから、実はいくつもの言葉が混ざり合って言葉ができてるんです。だクレオールっていうのは自然発生的にさーっとできた言葉じゃなくって、いろんな要素が集まってもともとなかったはずの言葉が人工的に生まれてきたものをクレオールと言います。ついでに言わせてもらうと、日本語っていうのはクレオールじゃないですか。実はね、あらゆる言語はクレオールなんですよ。純粋培養の神代の昔から使ってきた日本語じゃないじゃないですか。どう考えても古い昔から漢文とか中国語の影響を受け、また今の日本語を見るともうカタカナで書いてある外来語だけでもすごいいっぱいあって、私たちも日本語に訳してくださいって訳せないものいっぱいありますよね。例えばレモン、レモンも日本語にできないですよね。まあまあちょっと簡単な言葉で言いましたけどねというわけで、実はねクレオール語だけが特殊なんじゃなくって、人間のあらゆる言語はクレオールであるっていうことの方が多分合ってます。私たちの血がいろんなものが混ざってるのと同じことです。なので別にクレオールだけが特殊じゃないんですけれども、ついでになんか余計な話に言ったついでに言わせていただくと、フランス語とクレオールの違いっていうのは、まあ結構違うんですけども、フランス語が分かると結構読めます。で読めますっていうか分かります。でもだいぶ違うところもあるので特殊な訓練が必要で、で何を言いたかったのかというと、ラフカ・ヨハンすごいフランス語できたはずなんですよね。でそこがねなかなかまだ証明できてないんですけども、例えばね日本語を写す時にこういう字を使ってたっていうこともハンがフランス語すごいできたっていうことの証明ではあるんです。つまりこういうふうに発音するんだって分かってて使ってるわけで、このやり方を身につけたのは実はこのマルティニークでです。でハン自身はクレオール語は分からなかったので、フランス語の通訳を入れて取材を行ったと思います。でノートに歌とですね民謡とそれからお話を書き留めています。でねこれがねハンはこれ 自分でゆくゆくは出版して発表しようと思って手帳を持って日本にやってきました、ところがその手帳を、まあ、出版する前にですね版はなくなってしまうんですね。で3冊か4冊手帳があったって言われているんですけれども、そのうちの1冊がやがてあの後にフランスに送られてフランスで出版されています。もう1冊があの稲垣家で発見されて、小泉家 の、 あの子孫ですね。でそれをあのマルティニーク人のルイソロちゃんがあのマルティネルが解読して本にしています。であとまだ多分失われたノートが2冊ぐらいあるって言われてるんですけど、それが多分あのこの間私が参りましたこの今回のもの以外に行ってきたバージニア大学が持っている資料の中にあるような気がするので、まだ解読してないんですけれども、おそらくそのノートもそうだろうと思います。でそういうノートで歌とかお話をクレオール語であの語られた歌とかお話をハンはメモしている時に、やっぱりこういう記号を使って、まあ、当然フランス語だからこういう記号を使ってるんですね。で言葉分かんないけども音を映すっていうそういう取材活動をここで仕切りとしてます。だから結局多分1000ページ近くのノートが残ってるんですけども、全体であるんですけども、それの書き写し方があったから日本に来た時に日本語って分からないけれどもとにかく音は映すぞって言ってこういうやり方になったんだと思います。だから日本に来て全然分かんない音をとりあえず映してみたじゃなくて、もちろんあれですよ、節さんにもう一回確認したりとかお弟子さんにこれなんて発音するんだって聞いたりとかしたと思うんだけど、それをこういう字の書き方で表したっていうのはフランス語ができた証拠であろうというふうに思われます。歌とか詩とか俳句とかいうものをすごく大事に思っていて、そしてそれの音を書き写して音をですね日本語わからない読者に伝えることをすごく考えていた、あの気を使っていたということを一つ、まあ、言いたかったんで、それもまあおさらいかと思うんですけれども、この歌もだからいろいろ解釈もありますし、その赤沼っていう場所の赤っていうのも飽きないっていう意味もありますから、夫婦があの浮気とかせずにですね、なんかタイムリーな話題ですけれども、飽きずに長く続くはずだった夫婦の中があなたが夫を殺してしまったから続かなくなったのよということを言っているということになります。で最後のところちょっとあ間あのあと説明もありますけれども、あの説明あの役がすぐについてますね。その後ね At the coming of twilight っていうところ、これもハンがですね、日本の歌とか詩を紹介する時の決まったやり方です。でマルティニックのものは残念ながらハン自身の手によっては発表されることがなかったので、こういうふうにはなってないんですけれども、ハンはおそらくもしあの歌を発表する時にはこういうやり方をしようというふうに思ったんだと思います。その証拠があるんですけれども、実はですね、あのアメリカ時代の早い時期に、日本の詩別件っていう日本の俳句詩を紹介した本がありますね。新聞記事のコラムがありますね。その一番最初に書いた時にはこういう書き方をしてないんです。で日本語は紹介してないんです。発音は紹介してなくって意味だけを紹介しているっていうやり方をしています。それが1883年のことですか、ということなので、つまり1883年ぐらいの頃には日本語知らなかったし、それから日本語の発音に興味がなかったかもしれないし、元の原話を手に入れてない、あ手には入れてるんですけどね、実はそれがレオン・ドロニーというフランス人の書いた鹿専用をそのまんま引き写してきたものであるということは分かっているのであるんですが、1883年頃には音が大事だから音写をまず表そうとは思っていなかったということが分かります。でその後のこの時代になってくるとマルティニークでの体験を経て、まあ、これずっと後ですけれども、会談そういえば紹介するのを忘れましたけど、実はハンのもう最晩年ですよね、日本に来てからもう12年も経ってから1904年です。会談は亡くなる年に出版されています。亡くなる年ですよね、ギリギリのね。で坪内少女に送って激賞されたというところなので、もう最晩年に出版されています。なんとなくあのハンっていうと怪談のハンっていうふうに思いがちなんですけど、実は最後の最後にあの発表した作品です。なんでこの年にハンはその最後の生涯の最後に怪談を発表したのかっていうのもちょっと考えるべき問題なのかなと思います。私は本当はハンはやっぱり作家になりたくってたくさんの作品を発表したかったんだと思います。でもけれども多分命の限りがあることが分かってきて、なるべく早く発表したいと思ったのが晩年発表に結果的になってしまったんで、もっと本当はいろんな物語を作りたかったんだろうなというふうに思います。 というわけで、まあ、赤沼に来てください、そうしたら分かりますよって言ってるところですね。それからもう一つはですね、意味が書いてあるところの鍵括弧の右隣に1っていう数字が書いてあって、大変細かい中がついています。で、まあ、中までちょっとここでは見ていきませんけれども、見ておいていただければいいと思うんですけれども、また細かくですね、この赤沼ということの意味について説明がしてあるわけですね。なので、まあ、そこはちょっと見といていただければと思います。でその後ですね、村長が赤沼に来た時のところをちょっと見ていただきたいんですけれども、その川の岸辺に来た時ですね、まあ、沼の岸辺ですが、 He saw the female おしどり swimming aloneもうマンダリンダックって言わないでおしどりって言ってるんですね、スイミングアロー。 In the same moment the bird perceived Sonjo, but instead of trying to escape she swam straight toward him, looking at him the while in a strange fixed way. Then when her beak she suddenly tore open her own body and died before the hunter's eye というふうに終わっています。 Sonjo shaved his head and became a priest というふうに言っています。そうになったって書いてあるけど、最後もプリエストだから坊主とか書いてない、ボーンズとか書いてないわけですから、つまりこれ日本人じゃなくて、まあ、ヨーロッパの人間が誰が読んでも意味がわかるっていう書き方をしてありますね、というところをちょっとご確認ください。ハンは動物とか小動物特に、それから昆虫好きですから、まあ、これもハンの物語の動物が出てくる話なんだなっていうふうにスッと納得いきそうなんですけども、しかしですね、この物語のおしどりのメスの鳥はどう見てもこれ人間の女ですよね。夢に出てきた時は明らかに女の形で出てきますし、最後には動物って自殺しないですよね。これ自分で自分のくちばしをついて喉をついて死ぬなんて普通ありえないですよね。だから不思議な物語で、読めば読むほど絶対このおしどりは女だろうっていうふうに思います。でこれも逆に言うと、メスが殺されたんじゃなくって、メスが殺されて男が仕返しに来るんじゃなくって、オスが先に殺されて、それでメスが恨みを持って仕返しに来るっていうやり方です。しかも自分から目の前で死んでみせるっていうところもちょっと不思議なところです。読めば読むほど不思議な話だと思います、いろんな意味で。だからハンの作品って後の作家にいろんなインパクトを与えているって言いますけれども、こういうところもちょっと不思議な要素を残しながら、本当にこの間シンポジウムの時に3年生の学生さんに発表してもらった小川未明とかですね、すごく影響を与えていると思うので、まあ、芥川龍之介とかもそうですけれども、やっぱりハンもう一度ちゃんと読んどくべきだなっていうのをつくづく思います。でもうちょっとだけお付き合いいただきたいんですけども、実はですね、